説教、偽預言者が立つとき、獅子ども倒木し。
私たちは個人の人生においても、また私たちの生きているこの時代においても、さまざまな危機や試練、個人では例えば病気といったものに出会います。そんな時、私たちはこの問題を一気に解決したくなるのであります。テレビなんかを見てみますと、この薬を飲めばあなたの痛みは一気に解決しますという、そういう宣伝がなされておりまして、そういう病の中にあるときには本当に飛びつきたくなるのであります。またいろいろな国の問題に対しても、一気に自分は問題を解決するというふうなことを言う人たちが現れてまいります。一種の英雄であります。しかし今日の聖書で主イエスは、そのようなものに飛びついてはならないというふうに語るのであります。今日の一番最初の聖書のマタイによる福音書第24章の15節の一番最初のところで、預言者ダニエルが言った憎むべき破壊者が聖なる場所に立つのを見たら読者は悟れ、その時あなた方は山に逃げなさいと、ユダヤにいる人々は山に逃げなさいと、そういうふうに記されております。これは当時の人々にはこのことがよく分かったんでありますけれども、それはどういうことかと言いますと、ユダヤの人々は自分たちの歴史の中でこういうことがしばしば自分たちの国に起こったということがあったからであります。預言者ダニエル書にもそのことが記されておりまして、あなた方の国にはですね、あなた方の例えば聖城ですね、憎むべき破壊者が聖なる場所、エルサレムの聖城にですね、そういうものが立つ、あるいはそういう偶像が建てられる時が来る、そういうことでですね、そういう時にはこのイエス様はユダヤにいる人々は山に逃げなさいというふうに言ったというのであります。なぜこういうことが書かれているかといいますと、今申し上げたように、このイスラエルのユダヤの人たちというのはこういうことを歴史の中で何回かこう経験してきたのであります。そして実際このイエス様が生きてたこの時代の、だいたい150年ほど前ですかね、にもこういう事件があった。どういう事件かといいますと、シリアのアンティオコス・エピファネスという王様が、ユダヤにこう攻めてきましてですね、そしてそれだけではなくて、ユダヤ人に徹底的な弾圧を加えて、ギリシャの宗教と習慣を、押し付けたと、そういう事件であります。聖女における犠牲を禁止し、ユダヤ人の嫌いな、この忌み嫌う豚 この犠牲をですね、捧げることを要求し、またギリシャの神であるゼウスの祭壇を神殿の境内に建てるといったようなものが、150年ほど前にそういう事件があったんですね。言うならばですね、この教会の中に、例えば我々の教会でもですね、もし仏像がですね建てられたとしたならばですね、多分みんな嫌うと思うんですね。もちろん仏像そのものは尊いものだと思うんですけれども、それがこの礼拝堂の中にもし建てられたとしたならばですね、多分クリスチャンである我々はですね、多分それをですね拒否するっていうんですかね、やめてくれというふうになると思うんですね。 のユダヤの人たちにとってですね、まさにそういうことが150年ほど前にこの起こったと、このギリシャの神々がですね、ゼウスがですね、この祭壇に建てられるという、そういうことが起こったということであります。その時にはですから、ユダヤ人にとっては決してそれは許すこともできない、それは神様を冒涜するものだと言って、まあ、ユダヤからですね、この、に抵抗運動が、このそれに対するこう抵抗運動が起こって、3年にわたる戦いの後についに神殿をこの奪い返すという、そういう事件があったわけであります。また新約聖書の時代にも実に似たような事件が起こりました。ちょうどこのイエス様のですね、この、まあ、十字架につけたちょっと後ぐらいでしょうか、まあ、紀元後37年頃にはですね、これはまあ事件としては未遂の事件に終わったんですけども、やっぱりローマの皇帝が、まあ、カリグラっていうあの有名な皇帝がですね、これは大変ユダヤ人を嫌いなんですよね。そうしますと、どういうことをしたかと言いますと、しようとしたかと言いますと、そのユダヤ教の街道にですね、自分の像をまあ建ててですね、そして、ユダヤ教のそういう街道を摂取して、自分の像を設置しようとしたばかりでなくて、エルサレム神殿までも自分の神殿にしようとしたと。まあ、この企ては実はまあ、カリグラがこの自分の、まあ、部下からこう暗殺されるといったようなことでもって、まあ、計画は実行されなかったようなんですけども、まあ、そういうことがこう起こっ、武装、この武装蜂起というのはその時にはなかったわけですけども、さらにこのイエス様が死んで30年後ぐらい、40年ですかね、よく我々がよく知ってます紀元後、まあ、66年、そして70年にこうかけてですね、このやっぱりこの、ローマが、まあ、ユダヤ戦争というものが起こって、70年についにこのローマによってエルサレムはですね、まあ、崩壊するという、まあ、ローマ軍がですね、エルサレムを徹底的に破壊するという、まあ、そういう事件も起こった。まあ、このようにこのユダヤのイスラエルの歴史ではそういうふうにローマとの関係っていうんですかね、そういう戦争がいろんな形で起こっていたわけなんですね。実際起こったわけですね。そのユダヤ戦争の時なんかヨセフスという歴史家は自分も経験したことに基づいて9万7千人が捕虜となって110万人が死んだ、そういうことが書いてある。第二次世界大戦においてユダヤ人は400万も殺されたというふうに言われておりますよ。まあ、日本もこのアジアの諸国に対してこの神社参拝を強要したことがあったわけですが、また日本の教会もまたそういうこの政府のですね、この政策っていうんでしょうか、国の在り方の中で、まあ、教会自身もまあこの弾圧を受け、まあ、ですからこういう我々が今礼拝をしておりますけれど、平穏無事に礼拝できますけれども、まず礼拝するためには球場の方を向いて拝礼しなきゃならないとかですね、そういうことが、あるいはちゃんと後ろの方にはちゃんとその、憲兵がいてですね、牧師は何を説教するかをこうメモしてるといって、まあ、そういうことが現実に今起こっていたということもあります。あるいは隣 の、 あのロシアの国でもですね、1917年にロシア革命というのが起こったわけですけれども、そういう時以来ですね、この無神論の政府から、まあ、教会は厳しい、ロシア正教会ですね、ロシア正教会は激しいこう弾圧を受けて、教会の街道は取り壊しになったところもありますし、あるいは教会のいろんなものがこの盗まれ、捕らえて奪い取られるというようなことも起こりました。あるいは大事な正教会にとっては大事なイコンがですね、破壊されるということが起こった。バビロン捕囚と同じく、それは苦難の70年で あったということであります。まあ、今の世代の人々は直接そういう経験は少ないかもしれませんけれども、やはり、個人の生活においても、自分の心の中に憎む荒らすべきものが君臨するという、そういう経験はやっぱり個人の生活においてもあると思うんです。愛する者の死であるとか、あるいは自分の病気であるとか、災害、悲しい事件、いずれも我々の心をこうめちゃめちゃにしていくような、そういう力、生きる力を奪って我々を死に導いていくような、まさにそういうことが個人のレベルでも、そういう国家のレベルでも、こういう大きな政治的なそういう背景のレベルにおいても、いろんな形で行われてくる、ある実際にあるということであります。そういう時誰でもこの動揺をいたしますね。もし個人であるならば、自分の家はこの呪われているのではないかとか、そういう不安とか焦り、どうしたらいいだろうか、そういったことが我々の心を占領して支配する、そういう状況で、そういう時に、今日のところにも23節にですね、身をここに、あなたを救う人がいるよ、あなたを救ってくれる、まあ、神というふうに言ってもいい、あなたを救い主がいるよ、いや、ここにいるよ、あそこにいるよ、まあ、一つの宣伝なんかもね、そういうことだと思うんですけど、まあ、我々は簡単にやっぱりそういうものにこう飛びついくということになってしまうわけであります。まあ、その次のページの同じような言葉が繰り返されておりますけれども、26節にはその、見よ、このメシアは普通のところにはいないよ、荒野にいるよ、いや、部屋の中にいるよ。まあ、荒野っていうのは厳しい修行をする人がいるところでありますけれども、そういった普通の人とは変わった宗教者であるとか、そういう団体であるとかですね、あるいは部屋というのは王宮の部屋であり、政治的な権力を持った大いに持つ者に、自分をそういったものにですね、救いを託そうとする、そういう権力者に託そうとする、まあ、そういったようなことも起こってくる。まあ、いわばこの悩んでるもの、藁をもつかむ思いっていうのはありますけど、まさに、自分を救ってくれるものは何でもいいと、なんとかこの状況をこう解決してほしいということなんですね。あちらの神様、こちらの神様と言ってですね、我々はこうやっぱり揺れ動いていくような大変弱い、まあ、存在なのでありますね。ある方がこの教会に来るようになったんですけども、その方が昔ですね、自分の子供のために、自分が子供が病気で、なんとか子供の病気を治したいということでもって、やっぱりあちらにいい、あちらにいい、まあ、自分を救ってくれるものがいるといえば、そちらに行って、こちらに行って、具体的にどんなことなのかと書いてるんですけど、大変こんなこと書いてるんですよね。薬草を煎じて薬を作り、勤めから帰るとお経を写経し、家族一緒に千羽鶴を折り、寝る前にはたたりを払う儀式をして、午前2時には起きて牛の刻参りのお経を読む。つまりもう大変なこう修行っていうんですかね、そういうことをですね、あるいはそういういろんな、技をしてたわけですけども、まあ、そんな生活に疲れ果てて、まあ、後で教会に来るようになったという方が、自分の経験をそんなふうに書いて、後で考えてみるとですね、なんとバカバカしいことをやってたのかと自分は思うと。しかしその時はですね、まあ、とにかく笑いをもつかむ思いなんですから、まあ、いいと言われるならば、どんなことでもしようとする、まあ、それは母親が子供を思う気持ちでもあるかと思うんですよね。それを 責めることはできないかと思うんですね。これようなことに対してキリストは何と言われたか。あなた方は山へ逃げよと今日のところに書いてありますよね。一番最初に書きました。ユダヤにいる人々は山に逃げなさい、屋上にいる者は家にあるものを取り出そうとして下に降りてはならない、畑にいる者は上着を取りに帰ってはならない、そう書いてますね。まさにこの、山に逃げるというのは、実際の山というようなことよりもですね、やはりその聖書にはキリストが群衆を解散させてから祈るために一人山にお登りになったとか、そういう表現とかですね、あるいはイエス様は奥まった自分の部屋に入り、戸を閉じた隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさいと、そういう言葉も言っておられます。ジタバタ慌てるな、あなたには隠れたところにいる神がおられる。イエス様自身が群衆を解散させて祈るために一人山にお登りになった。まさに私たちがこの世の力に翻弄されて危機が迫った時にですね、あのところこのところ慌てるな、ただひたすら神へと逃れよ、気のみ気のまま、畑にいる者は上着を取りに帰るな、家にいる者は物を取り出そうとするなら、あのこともこのことも心配するな、心を煩わすな、ただこの一つですね、神のもとに全てを捨てて逃れよ。これは一見逃避的と思えるようなことであるんですけれども、イスラエルの歴史の中で先ほど申し上げたようにですね、ユダヤの民族がその勢力を結集して武装蜂起をしてその聖城を取り戻したこともありました。しかしここではイエス様は一転して山に逃れよと言われた。そのような時に身重の女と血の身を持つ婦人は大変だ。これは文字通りに解釈するよりも、本当に生きる困難を抱えている者も命をつなぐ大切な働きのために神のもとに逃れよ、そのことがあなたにできる、そして命をつなぎなさいというふうに言っている。あるいは20節では、逃げるのが冬や安息日でないことを祈れともありますが、冬はイスラエルでは雨季の季節で、冬でなければ水がないので、そこを通ってですね、山道のようにしてそこを歩くことができる。冬ですと雨が降ってですね、通れなくなってしまうということがあるので、そのことを祈れとも言ってますね。あるいは安息日は歩ける距離が決められていたので、そうでないことを祈れ、そういうふうにも書いてありますね。礼拝に支障なく困難が取り除かれて神に逃れるように、そういうふうに祈れ、そういうふうにイエス様は言っておられる。神はそのように神のもとに逃れる者たちのために恵みを与えてくださるんだ。22節にはこういう言葉が書いてありますね。神がその期間を縮めてくださらなければ誰一人救われない。しかし神は選ばれた人たちのためにその期間を縮めてくださるであろう。一体これはどういう意味だろうか。特別にキリスト者だけにはその災難の期間が短いといったようなことなんだろうか。もちろんそういうことではないのであります。そうではなくて、この世でどんなに大きな困難や悩みやこのそういう危機が起こったとしても、それがいつ果てるとも知れない、皆目見当、見通しも立たない、そういう中に置かれるわけですね。 放り出されてしまうわけですね。そうすると我々は一般の場合はですね、この危機がいつまで続くんだろうか、見通しがないわけですよ。見えないわけですね。まさにそれは永遠のようにも見えるわけです。しかし私たちがその時に、あなた方は山に逃げなさい、神のもとに逃げなさい、それは私たちが神を礼拝する、神を礼拝するという時ことは、その時私たちは永遠者である神の御前に立つということです。この世の時は過ぎ去っていく、しかし神は永遠である。礼拝はこの永遠者の前に立つ時であります。先ほどちょっと例に出しました、このロシアの国のですね、このロシア革命が起こってですね、そしてロシア正教会っていうものが弾圧を受けて、そして1991年に、ソビエト連邦が崩壊するわけですね。そうしますと、そういう政治体制が終わった時、ちょうどそれは、70年かかったわけですね。でその時彼らは何と言ったか、70年で終わってよかった。どういうことか、自分たちの先祖はもっともっと長い苦しみを経験してきた歴史がある、70年は短かった。これが神を賛美する、神の前に逃れる、神の前に礼拝をするということ、そのことを意味しているのであります。オーソドックスチャーチとこのロシア正教会のことを言われておりますけど、このオーソドックスという言葉の意味は、正しい賛美という意味が一つあるそうであります。正しい賛美というのはどういうことかというと、神の永遠の恵みを賛美する、神の永遠の恵み、神の恵みは永遠なのだ、永遠なる神の恵みに私たちは礼拝において与える、そういう恵みを与えられていくのだ。まさにロシア正教会はそういう教会であることを示しているというふうに記されております。つまり人間の歴史の中で経験される苦しみの期間、それは30年40年50年あるかもしれない、70年というこの数字はバビロンにおいてですね、この予言されていた、あなた方のユダヤの民が70年間バビロンに連れて行けるだろうということですよね。まあ、実際には70年ほどはなかったんですけど、その前に返されたんですけども、人間の歴史の中で経験される苦しみの期間と、実は神の永遠の時間というんでしょうか、神の永遠の祝福と恵みというものの対比がここにあるのでありますね。我々が礼拝に来るということは、出るということは、実はこの永遠なる時間の中に、その恵みの中に、その祝福の中に、この永遠なる神と出会うということなんだということです。その時ですね、先ほどロシア正教会の人が言った70年、それは人間の身にとってはですね、もう一世代が終わってしまうような時代ですよね、時間ですよね。しかし神の永遠なる時間の中から来る、比較するならば、それは短いと言えるのでありますね。でこのことは、例えばこの、先ほどのダニエル書というところの中にでもですね、こういう言葉があるんですね。憎むべき荒廃する者が建てられてから1290日が定められている。その憎むべき、晴らすべき異教の神の像がですね、その祭壇にこう捧げられる、この獣にはですね、この憎むべきものが、そういう像が建てられてから1290日、これはまあ3年半ぐらいですか、そういったようなもの、時間、 そしてこれはヨハネ黙示録の中にもこういった言葉がありますね。この獣には大言と冒涜の言葉を吐く口が与えられ、42ヶ月の間活動する権威が与えられた。そこで獣は口を開いて神を冒涜し、神の名と神の幕や天に住む者たちを冒涜した。まあ、ダニエル書の場合はこのバビロンというそういう、まあ、異教のですね、こう力っていうんでしょうか。そしてバビロンの神がそこに建てられる。でそれが1290日続くだろう。ヨハネ黙示録においてはですね、今度はローマ帝国という国がこのギリシャの神々をですね、この建てるといったような、そういった異教のやっぱり神を建てるという、まあ、ローマ帝国そのものをですね、この獣という言葉で表現しておりますけれども、でこの獣が大言と冒涜の言葉を吐く口が与えられて、まあ、42ヶ月の間活動する機会が与えられる。まさに両方ともこの一定の期間その活動が続くということですよね。一定の期間そのしかしこの一定の期間、ここでは3年半7年という完全数の半分を意味してます。象徴的ですけど、7という数字は完全なものっていうことですよね。しかしその半分ということは、それは弾圧もこのいろいろの迫害もですね、必ず終わる時が来る。それは不完全なものだ。人間が支配するそういう期間というものは一定期間その活動があるんだけれども、それが許されているんだけれども、それは完全なものの半分でしかない。まあ、実際にこれは時間の長さというよりもですね、そういうことを表しておりますね。これは荒らす憎むべき者の働きは神によって限定されているのだ。その時まであなた方は永遠なる神を礼拝して忍耐していきなさい。ここにこのヨハネ黙示録にここに生徒たちの忍耐と信仰が必要であると書いてあります。ここに信仰者の忍耐と信仰が必要である。人生にはこのような我々がですね、自分自身の個人の経験においてもさまざまな苦しみやさまざまな困難を経験する。社会のいろんな動きにおいても同じようなことを経験する。しかしその期間、あちらに救い主がいる、こちらに救い主の人がいるといったことに惑わされるな。あなた方はこの苦しみがですね、神によって限定されていることを信じて、そして忍耐と信仰を持ってこの時を耐えていきなさいとキリストは教えているんですね。神の永遠の時間、神の永遠の祝福の時間の中で計るならば、70年は短い限られた時となる。キリスト者はこの永遠の時間を知っているもの、この時間のを持っている存在、これが礼拝の賛美の正しいあり方だ。そのことを、まあ、ロシア正教会の教会は示しているんだと思うんです。なぜ礼拝を毎週あるのですか。それは神の存在が永遠なるものであり、人間がどんなに賛美しても足りないからです。神は永遠の存在、永遠なる存在であり、神の祝福は永遠だからだと。この神の祝福を我々はどんなに賛美しても賛美しきることはできないほどのものなんだ。だから毎週我々はですね、ここに来て賛美を捧げるというふうに、なぜ礼拝は毎週あるんですか、なぜあなたは毎週礼拝に行くんですかといった時には、そういうふうに言えばいいんだ。私はここで本当に永遠なる神の賛美を、永遠なる神に出会い、その恵みをこういう形で受けていくんだ。 そしてそれは言うならば賛美するだけではなくて、私たちに信仰と忍耐のそういう恵みを与えてくださるのでありますね。ドイツのヒトラーの政権下での元で生き抜いた人々が繰り返しその苦しい、その戦いがいつまで続くのかわからない、そういう中でやっぱり我々が御言葉を聞いていく、そういうことを経験したこの聖書の御言葉が、先ほど読んだ詩篇146編もその一つだったんですね。そこにこういう言葉が書いてありますね。命のある限り私は主を賛美し、長らえる限り私の神に褒め歌を歌おう。君王、これは諸々の君、支配者ということですよね、により頼んではならない。人間には救う力がない。霊が人間を去れば、人間は自分の属する土に帰り、その日彼の思い、これは計画とか企て、もう滅びる。いかに幸いなことか、ヤコブの神を助けと頼み、主なるその神を待ち望む人。この詩編の146編の言葉を聞いて、これを信じて、為政者はどんなに力を振るったとしても必ずですね、彼の息が人間を去る時が来る。その時自分の属する土に彼は帰る。その時その企ても滅びていくんだ。このことを信じて耐えていったという証言なんですね。この聖書の御言葉を信じながら、このイスラエルの神主を助けと信じて、そして待ち望んで、そしてこの命をつないでいったというんでしょうか、命を大事にしながらその困難を耐え抜いていった。ヒトラーの有限性、たとえ今は盛んに権力を行使しているヒトラーであっても、その息が出ていけば彼は土に帰る。その日には彼の諸々の計画は滅びる。これらの教会の人々はこの聖書の御言葉を頼りに生き抜いた。神はこの世がどんなに悪の力に支配されることがあっても、この世界を見捨てることはない。この世界は神が救いを明らかにしてくださった場所です。どんなに悪の力、苦しい状況に直面しても、私たちは落胆してはならない。神は試練と同時に逃れる道を備えておられる。パウロの有名な言葉を思い起こすことができます。第一コリント10章にはこうありますね。あなた方のあった試練で世の常でないものはない。神は真実である。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはないばかりか、試練と同時にそれに耐えられるように逃れる道をも備えてくださるのである。キリストは最後に鋭い言葉を私たちに語りました。試練の中にあってもあちこち動き回る必要はない。27節にこう書いてます、言ってます。稲妻が東から西へひらめき渡るように、人の子も来るからである。死体のあるところにはハゲタカが集まるものだ。この最後の言葉でありますが、死体のあるところにはハゲタカが集まるものである。このキリストはこのあそこやここという場所に限定されずに、世界の至るところで稲妻のように自らを表す。そのことが歴然として疑うことはできない。そういう意味でキリストはこの最後の言葉を語ったと思われます。すなわちこの死体のあるところにはハゲタカが集まるものだ。 まあ、これほど歴然としているものはないといったような意味でキリストは使ったんだろうと言われるのでありますが、キリストが救いをもってですね、ご自身を表してくださる、これほど明らかなことはないという意味でありますね。そしてその上でさらにですね、ある人たちはこんな解釈もこのところに、まあ、ハゲタカというのはこう、まあ、タカなんですけれども、ワシというあの紋章をこのローマの軍隊はして持ってたとは思うんですけども、まあ、ローマの軍隊をですから、このハゲタカという言葉で、まあ、ローマの軍隊をこれは意味しているのではないかと、そして、キリストに従わない、キリストの言葉を信じようとしないこの人々たちはですね、このユダヤ戦争においてですね、この亡くなっていったわけです、殺されていったわけですね。死体、まさにこのユダヤ人たちのことをこの死体というものは予言するといったような解釈も、まあ、なされてまいりましたですね。まあ、これも、まあ、味わいのある解釈ではないかと思うんですけども、さらにもう一つその上でですね、そのこの頑なユダヤ人たちの在り方というものに対してですね、キリストは自らの十字架の死によって人々が寄せ集められて救われていくという真理を、キリストはこの気味悪い表現を用いながら、弟子たちがこのことを決して忘れてはならないということを強く印象づけるためにですね、言ったのではないかという、まあ、解釈も、まあ、なされているんですね。まあ、私はいずれもこの3つの解釈を読んで、まあ、いずれも納得するところがあって、いずれも、まあ、益するところがあるのではないかというふうに、まあ、思います。キリストは大変時々気味悪いですね、人の度肝を抜くような表現をして、大変この事柄を印象付けようとしておられるということがありましたもんですから、弟子たちはこの言葉を聞いて、もう本当にイエス様は稲妻のように現れてくださるんだということを、こういう仕方で弟子たちの心に深く深くこう刻み込まれていったのではないかという、こういう解釈も、まあ、許されるのではないか、まあ、その福音の恵みの真理を明らかにしたというふうに言うことができるのではないかと思います。いずれにしても私たちは今日も皆さんもそれぞれ人生のいろんな立場において、数々の試練や困難やいろんな課題に遭遇しているかと思います。しかし私たちはまさに慌てることなく、キリストの十字架と復活のその救いに預かりながら、今週もまたこの恵みを各心に刻んで、今週も耐え忍んでいきたいと思うのであります。お祈りいたします。父なる御神様、新しく生きるようにとこの一週間が与えられました。私どもは時に生きる力をそがれ、生きる意欲をなくしてしまいそうな一人一人でありますが、今日この御言葉とあなたからの御霊をもって、私どもに新しく生きる力を与えてください。このことを通してこの一週間、主イエスキリストのによって語られ告げられ約束されている、このあなたの御言葉の真実を心に深く留めて、今週もまた良き歩みをなすことができますように、一人一人の戦いのうちにあなたご自身が望んでください。これらの祈り、イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。